サンキュータッツオプレゼンス二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュータッツオ国井咲也松崎和俊カーズ SP でお送りします。
見てほしい名作特集。
サンキュータッツオです。
国井咲也です。
優しい雨松崎です。
カーズ SP のカーズです。
まあ、このメンバーね、はい、まあ、平均年齢もかなり上がってきました、ね、
最年少僕の31です。
そうですよね。
そこから間が
俺大阪万博知ってるからない
や僕大阪万博は東清彦先生だってしか知らない
そっちの
なんかやっぱり何年もアニメとか見てると、はい、あこれってあれの焼き直しだなみたいなのたまに分かったりとかするじゃないですか。
もう何週目かに入ってるん
ですね。どうしてもねそれで比べてしまうってのはありますよね、うん、
でいやここ 2,3 年アニメ入ってきましたみたいな、アニメ好きになっていっぱい見てますとかっていう人がすごく新鮮な気持ちでそういう作品を受け入れてるのは、はい、まあ、ある種いいことでもあると思うんですけど、うん、ただなんかこう共通言語として俺らがなんか10年ぐらい前に喋ってた言葉が伝わんなくなってきてる実感っていうのもあるんですよ、うん、なんか本数がすごく増えて、うん、今オンエアしてるものを追うだけでもう精一杯で、うんうん、過去の作品とか名作追うことはもうできないわけじゃないですか今の若い人は、うん、でそうなるとマッピングができないですよね。もう、うん、今がスタートで、はい、今からあなんかあれっぽい作品だっていう風に言っていくだけなんですけど、
多分時間を縦軸に遡ってなんか検証するなり楽しむっていうことができづらいですよね。
だから前もちょろっと言いましたけど、例えば山のすすめとかって、はい、山のすすめのあのひなたちゃんというキャラクターはいちごマシュマロのみゆちゃん、ツリーみゆちゃんの系譜の中にあるみたいな話とか、はい、いやみゆちゃんだって遡ればとかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかそういうでも今いちごマシュマロのミュウちゃんっぽいですねって言っても、うん、笑いが起きないし分からん、
電撃大王読者しか知らないですね。
電撃大王
毎月買ってる人しか反応できないからって、うん、
大王もでもやっぱ入れ替わりあるんじゃないですか。
ありますか、ね、
漫画でずっといる人と、うんうん、ライトノベルに行ってしまう人とかも 今それが完全に分かれてるっていうのもあるでしょ、うん、リンクしてるのもあるけど
細分化も含めてね、
昔ほどこれやったらこれも見てるあれも見てるっていうのが多分もう個人では数が多すぎて不可能だっていうなると小説の方がいいって思った人はもう小説だけになってる、漫画だけの人は漫画だけになってるって感じになってるんじゃないですかね。
なんかこうアニメの良さって共通体験であるところもあると思うんですけど、同じ時代にあれを見たとか、なんか本数が増えることによってそれができなくなってるじゃないですか。でもあえてこの作品は引用これからも引用するから、はい、ぜひ見といてほしいというその俺らの大きなお世話です次世代に語り継ぎたいアニメ、うん、これだけは見といてっていう、
はい、これ老害じゃないですか僕は
老害です、
老害ですよ、面倒くさい人ですね
例えば、はい、エヴァンゲリオン、はい、あるいは鈴宮春日、はい、マドカマギカ、はい、こういったところはまあレジェンド作品ですよ、はい、うん、まあ、今さら見ろとは別にね、
まあ、ずっと絶対語り継がれていくであろう、うん、はい、作品でもあります、
時代を代表するね、
だしオタクの中には面倒くさいへそ曲がりもいるんで、みんなが見てるやつは見ませんみたいなバカ野郎もいるじゃないですか
ひねくれてる
な、あえて言いますバカ野郎です
確かに
見てから言
うと、確かにそうですね、
なんかそういうね、うん、なんかちょっとみんなと違うもん追ってる自分かっこいいみたいな人もいると思うんですけど、うんうん、とはいえやっぱこれは見てほしいっていうのはあるわけでしょ、うん、俺らの蓄積、
そうですね、
うん、
と余計なお世話ですね、
そう余計なお世話な、なんかアニメちょっと教えてもらいたいなと思って、はい、うん、松崎くん何見てほしいですか。
僕そうですね、僕はアニメをちゃんと見るようになったきっかけの作品が僕は、うん、天地無用なんですね。
天地無用よく言ってます、ね、
初期 の一番最初の頃のテレビアニメの天地無用から入って、うん、そこから2期のテレビもあったり、まあ、その前に発売された OVA とかも見てっていうのを感じてあとは、AIC っていうところが 作ってたんですけど、そこの、まあ、別作品でのエルハザード、
はい、AIC だったね。
AIC っ子だったんですか。
AIC 大好きだったんです
ね。
結構ハーレムが多くてですね、うん、AIC という、はい、
そうですね、
当時からね、
はい、僕の生きる世界は AIC にやったんだっていう
目覚めちゃったんですね。
なんで今そのハーレムものが好きな人もにも、まあ、その AIC の天地無用とか見てほしいんですけど、天地無用でも最初の OVA とテレビと、うん、新天地無用と2期の OVA とか設定が結構もう雑というか、うんうん、もう この歴史なかったことにしようとかこの設定は急につけましたみたいな結構あるんですよ。
ないんだみたいに思って
るよね。で今のオタクの人って設定の結構こだわりすぎなんじゃないかなって思うこととかがあって、うん、こことここ整合性つかないじゃんみたいなところとか、
はいはいはい、ありますね、言ってますね。
ツイッターで それね、ファンが騒ぐんですよね、それね。
そうなんですよ、ね、
だからそれ時代劇見て時代交渉しちゃうやつ、
まあ
しょう
ね、
この時代あれなかったから、
はいはい、うん、だからそれそういうだから今入ってきた人はそれが当たり前になってしまっているから、
まあ、よくできてるアニメはそれはそれでいいけど、
よくできてるアニメになりすぎてしまってるがゆえに、そういう雑なアニメの見方みたいなのがちょっと慣れてないのかなと思うので、うん、僕らは入りが天地無用だったので、うん、そういうのからスタートしたんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、
でラブゲッチュを経過しましたもんね。
ラブゲッチュを通過して衝撃を受けまして、
そうですよ、ね、
天地無用をたどってた先にラブゲッチュがあって
これもありだと思
ってお前作家やるか
はい
なんだそ
れあれ衝撃のラスト
本当衝撃でした。
衝撃でしたね、
骨かよ
どう落とすのか
なって言ったの熱量と文字数
激プッシュの
ラブゲッチュ、
あれは熱文字の教科書にあるの
狭いな
あれ以来あんな雑なアニメ出てきてない
奇跡の作品ですね。
あれは本当奇跡のカウチポテトです、は
い、ツッコミの上手い人と見てくださいみたいな3倍楽しめますみたいな、はい、
なんでそういう天地無用とかエルハザードラブゲッチュとかを見てこういうのに慣れてくださいって思うんです。
確かにジャンクもっと食べてってありますね、
はい、まあ、設定中にならないでほしい。
そうですね、はい、
ああそれ大事な指摘かもしれない、
ね、昔のアニメはそれぐらいね割と、まあ、雑でも面白かったじゃないですか、
うん、当時面白ければそっちで行こうっていう、
だからよくこう歴戦のねアニメーターの人とかもよく言うのは、はいはい、最近のなんかやつだと話数ごとに作画変わると怒られるみたいな。
はあ、なんで絵が違うから。
そうでも昔は絵が違うから、うん、あ作画に癖があって個性があって面白いんだって言われてたのが、
うん、この話数誰がやってるんだろうとかいう気になるきっかけにもなりましたしね。
最初から最後まで同じ絵柄じゃないとなんか怒る人がいるんだって。
過ぎとは言わないんです、うん、まあ、心が狭いんですね、まあ、
うん、だからそういう意味では作画は最初から最後まで崩れちゃいけないし、うん、ちょっとでも個性が出ちゃうとあ作画崩壊みたいな風に言われちゃうから、うん、なんか良くない
僕そういう人に秋葉原電脳組見せたいんです
よ
それ以外はグーの音も出なくなるからあれいやひどい時は超ひどかったんですけども、ね、でもそれって話の内容も面白かったりとか、
う
ん、テンションで乗り切って
そう
で結果いいアニメだったなって言えて それ幸せじゃん。
そう、う
ん、それがなくなるのはちょっと残念かもね。
いろいろ転んだり滑ったりして、うん、でもゴールにたどり着いてるあの達成感
土曜の夕方で号泣みたいな。
そう
キャブレでの組いいですね。
あれは本当にね、いや確かに作画的にはいろいろバラバラでしたけども、うん、トータルで見ると名作って言ってもいいんじゃないかなと
思います。そうです
よね、泣きましたもん最後の辺の、
う
ん、
そうですね、あれも見てほしいなと思います、
ね、うん、そうですね。だからそういう意味ではなんかこう今のアニメの見方をちょっと変えてしまうかもしれないけど、うん、ちょっと昔の作品いいなと、
うん、振り返りますね、
うん、
じゃあ僕いいですかね、はい、天地無用つながりでいいですか、
は
い、と言いますともその天地無用って作品からスピンアウトした作品がありまして、うん、魔法少女プリティサミーという
作品
がありまして、
はい、
ありましたね。
僕これに人生を変えられてるんで、
う
ん、あちこちで何度も言ってますけどもここでも言いますこれは全アニメファンが見るべき、
お、
うん、
べきべき、今でもべき出ましたね、
べきべきだっていう
のは。これはですね、倉田秀幸先生、今ねアニメ脚本家として非常にブレイクされてます
けど、はいはい、まあ、ROD の、俺らにとっては ROD の、
うん、その方の、まあ、デビューアニメとしてはもうデビューの 作品なん
です。まあだから精通ですよね。倉田秀幸の精通精通です
。所長か精通か
ね。いや、やっぱり最初の作品っていうのは大事です、
ね、初めて、
ね、初めて
はね。あの貝原雄山も言ってましたけど、ウイランには全てが詰まってる言ってましたから、初めてできる卵には全てが詰まってる。
なるほど、上品なのか下品なのか。
そうそう、あのこれから産む卵よりも特別にうまいんだと言ってました。
だから味噌で埋めただけでもうまいんだ。
そう言ってました。
なるほど、
美味しいのが2人揃うと。
ウイランだからだと、
はい、ウイラン元素がありましたよ。
で、魔法少女プリティサミっていうのは、はい、まあ、要はまた時間と今設定がちょっと変わってきて、うん、要はささみちゃんっていうその天地も出てきた妹キャラの女の子が主人公となって、はい、うん、まあ、魔法少女に変身して戦う女の子の話なんですね。これがですね、まあ、僕どこに、どこに人生を変えられたかというと、うん、これはですね、友達で、ですね、ささみちゃんの友達で、ちょっと待ってですね、調べたデータ、うんうん、あ、そうそう、あのミサオちゃんって女の子がいて、うん、結構2人実はそのミサオちゃんって女の子がそのささみちゃんのライバルの魔法少女、うん、悪の魔法少女だったんですよ。
ピクシーミサですね。
あ、まさにピクシーミサの、はい、でその2人の友情物語を2クールで丁寧に描いていて、僕は本当にラストシーンはもう号泣して、友達は大切にしなきゃいけないなっていうのを、それまでは割と友達なんかどうでもいいと思ってたんですよ僕。ここでだから今
尖ってましたね。
尖ってたというか、うん、もう人が苦手でしょうがなかったっていう、暗い青春を送っていまして、そんな僕でも友情に目覚めて、友達を大切にしていく気持ちを目覚めて、そこから結構明るくなりました。
そうな
っていう僕の人生の分岐点。
母さん暗かったの？
ネクラでしたね、すごく。
友
達もエヴァを語られる一人の友達がいたんですけども、高校卒業したら会わなくなっちゃって、まさにぼっちだったんですよ。
そうだったんだ。
でその時に、まあ、エヴァンゲリオンという作品が始まって、で
95年ですね、
ですね、うん、でその翌年に確か始まったのかな、
プリティサミー
は。でそこで結構丁寧に描かれてたこの友情物語に僕はドハマりして。
なるほど。
で今でも通じる萌えもいっぱいあります。やっぱりささみちゃんやっぱ可愛いんで、もうそこでもいいです。ミサオちゃんも可愛いんです。
なるほど。
もうその可愛さでも今でも見られますし、でストーリーもまあやっぱ倉田先生ですから。
そうですね、
もうこの頃から輝いてたんで。
そうですね、
ぜひとも、まあ、その流れで大運動会に行ってほしいなっていう思いも
込めて。大運動会
倉田先生なら、ね、
見てほしい。
そうですね、まあ、AIC ラインとしてまあその2作品といいますかね、僕にちょっとおすすめさせていただいたんです。じゃあ皆さん見てらっしゃって
見てましたよ。
嬉しいですね、
はい、いい作品ですもんね。
僕にとってもターニングポイントなんで。
なるほど。
今見てもね、絵柄はそんなにきつくないですよ、
うん、
正直、
うん、
要は目の大きさの流行り廃れとかあると思うんですけど、
ありますよね、
サミーの絵全然 OK だと思う。
はいはいはいはい、はい、
うん、だから本当にバンダイチャンネルなどいろんなところで、
そっか、
レンタルとかあればね、見てほしいなと思って、
うん、いやだからそれで言うとね、僕今確かに見てもそんなに絵の古さ感じないし、
はい、
あと僕が感じた萌えを追体験してもらうっていう意味でもね、うん、ちっちゃな駅使い主が、ね、見て
ほしい。はあ、なるほど、
うんうん、
JC スタッフ作品、はい、まあ、あの花とかもね作った JC スタッフ、は
い
は
い、
木村慎一
郎。今もう萌えといえばもうね、レールガンとかいろいろいっぱい
萌
え作品
だ。だけどね、大事なのはあれ、まずちゃんとねファンタジーになってたってことなんです。国さんよくねプリンセスチュチュとかあげますけど、
うん、
やっぱりこう少女漫画とも、あるいはファンタジー作品とも取れる、
うん、
なんていうかこう季節を操る、まあ、妖精みたいな生き物がいて、
はい、
でその修行期間中のちっちゃくてプニプニした可愛い生き物がいる、
うん、
で別にそれは別に男の子でも女の子でもいい、まあ、シュガー以外に、シュガーは一応雪使いっていう雪を司る、まあ、その妖精さんの修行中のね、可愛い女の子、あとペッパーとかね、
う
ん、まあいましたよ、いろいろ雨使いとかだの風使いだの、うんうん、でもまずそういうファンタジーが一個あるって夢があるじゃないですか、
はい、
まあ、そこにね疲れてた僕は救われた、
うん、
当時の疲れてた俺は救われたし、毎週見るたびに三平さんに電話したりとかして、超可愛かった、
ね、迷惑な手立ちですね。
ありましたよ。僕がやっぱ一皮向けた作品なんです、
う
ん、
ね。
でなおかつやっぱ川上智子さんね、まあ、お亡くなりになってしまいましたけど、やっぱシュガーっていうあの萌えキャラですよ。
川上さんだ。
萌えっていう気持ちをやっぱ初めてなんか刻印、深く刻印されたというか、
はい、
なんだろうこの気持ち、エロじゃないなみたいな、
うん、
応援してる成長の木みたいなのを一緒に育てたくなっちゃうみたいな、なんかそういう意味でもね、なんかね あれ不思議な作品だったんですよ ね、
そうですね。
主人公が女の子で、うんはいはい、女の子の家にまたシュガーがちょっと入ってきて、うんうん、女の子と一緒だからシュガーが成長しているようで、あの主人公の女の子も一緒に成長していくっていう成長物語なんですけど、そこにかなり化学調味料が入ってるっていうか、なんかやっぱ萌え要素、
うん、
だけど今ほどなんかこうテンプレ感なかった感じあるんです
よ、ね、この萌えどうですかって押されてる感じではなかった
んですよ、うん、なかったんですよね。
すごい繊細にその辺描いてた感じ。
絵作りもね含めてそんな感じするじゃないですか。
そうなんですよ。なんかそう異国情緒漂う西洋のとある時代に、まあそういう雪使いみたいな、だから子供が見ても割とすんなり受け入れられるというか、
児童絵本とか児童文学、
いや俺ね大事なのはね、萌えアニメとかそういうのってね本当に夕方ぶっこんでも OK かどうかっていうところにね、ラインにあるんです。だからあのイカ娘とかすげえ面白かったじゃないですか、俺あれむしろ夕方にぶっこんでもらいたいっていうのあるんです
よ。
あれ見た小学生がなんてリアクションするのかとかちょっと見てみたいところあるんです。だから僕萌えってことで言えばチョコットシスターっていうんです
か、はい、チョコシスター、
あれ全員に見て、全国民に見てもらいたい気持ちと見てもらいたくない気持ち両方あるんです
よ。どっちなんですか。
ただ全オタクに見ろとは言いません、うん、僕はだからあのシュガーで目覚めた気持ちを突き詰めていった結果あの、まあ、チョコシスにたどり着いたっていうのが一つのサンプルなんですけど、でもシュガーは割とあれ誰が見ても結構燃える気持ちが、
うん
うん、あの発動するんじゃない
の、可愛いなっていう、このそう優しくなるような気持ちに目覚めますね。そうそうそう、あれはね、
めっちゃ温かい気持ちになれるやつなんで、意外と見てない人が多いなというね、うそういう意味でちょっとちっちゃな息遣いシュガーは押したい。
そうですね、多いですね、
うん、じゃあ後半もクリーンさんに伺いましょう、はい、
熱量と文字数
国さんは、
僕ね結構皆さん萌えっていう感じで、まあ、女の子が出てくる感じ、まあ、みんな出てくるんですけど、そこを皆さんおっしゃってたんで、僕全然逆にこの男の子が萌えっていう感じだと、うん、今結構やっぱり特撮とこうリンクじゃないんだけど、うん、まあ住み分けというかね、なんかあるじゃないですか、はいはいはいはい、熱い方の萌えっていうので、うんはい、アニメでこれみんなに見てもらいたいんだけどなっていうのでちょっと紹介したいのがジェネレーターガウルっていう作品があるんです。
ジェネレーターガウル、
ジェネレーターガウル
見てないな俺。
これも97、8年のあれで、監督が水島誠司さんなんです。
マジで、
でこれ全体の雰囲気で言ってしまうとやっぱりかなりエヴァの直後だったんでトーンが似てたので、当時これエヴァじゃん、
まあ、水島さんもね、うん、一応エヴァのスタッフ、
うん、だから離れてしまったっていうのもどうもあったらしいんですけ ど、うん、ど僕見たらこれ非常に面白かった。これどういう、簡単に言うとヒーローもんなんですよ。だからその男の子がいて変身して戦うんです、うん、まあだから特撮のラインなんですけど、うん、これあのタツノコプロの基本作品なんで、だいわゆるキャシャンラインですよ。だ現代だとウロブシさんタツノコじゃないですけど、そのっていう雰囲気が見てる、つまり誰にも報われないんだけどみんなのために戦っている悲しい戦士の話なんですよ。
ヒーローものですね。
そうで男の子、高校生ぐらいの3人の男の子が主人公なんです。3人なんですよ。で3人で変身するやつは1人なんです。でこの現代の日本にどうもタイムスリップのような感じで来ている3人なんですよ。で当然時代が違いますから金もない、仕事するにもって困るんですけど、彼らは何かを探してそれを止めるために戦うんですよ。で変身するのにも非常に肉体的なリスクがだから彼には背負わされてる。ただ戦えば戦うほど傷ついて弱っていって、もう立てないっていうぐらいまでなっちゃうんですよ。でも今この時代に俺たちはここまで来れたんだから、やらないとこの後大変なことになるんだけども、何を探していいのかっていうところを探しながら、まあ、学校にも一応通う、まあ、その拾ってもらったそのボロアパートのっていうところなんですけどね。で そこで大家さんの娘さんがまあ高校生の女の子で、かいがいしく面倒を見てくれるっていうのでは、まあ、いわゆる今の萌え物、幼馴染的なところでずっと世話焼くんですよ。でもどうもこの3人が最初だらしないだけかと思った。だから1人はいつも今日はもう疲れたから俺は寝てるよ、学校なんかいいんだよって言ってんだけど、 行きなさい行きなさいって言ってるんだけど、怪我して帰ってきてるらしい。でも普通は、あんたなんかやばいところと付き合ってんじゃないのって言うんだけど、まあ、うるせえな女はって言ってるんだけど、実はもう戦ってるんです。でもそれを知られてはならぬっていうところで、まあ報われない戦いをしているその3人の男の子の話なんです。で最終的には誰を探していたのかっていうのが分かって、大団円というかね、これだからハッピーエンドってこれハッピーで言っていいんですかっていうオチなんですけど、僕は大変美しいと思ったんですよね。だから悲しいといえば悲しいんですけど、だその報われない兵士感っていうのではちょっとね、絵柄で見るとそのエヴァの直後だったんで、雰囲気はそのちょっとその暴走、その変身したと暴走してしまったりっていうのがあるんですけど、絵のクオリティはだからこの頃から上がってしまうものも格段に上がっちゃってたっていうので、その印象も強かったんですよ。こんなにすごいクオリティのアニメテレビでそのまま流していいんですかっていうのが出始めた。でちょっと今でも当たり前になりましたけど、アニメの中でその特撮ヒーローファンっていうか、そのパロディやるじゃないですか、変身してドカーンとか戦隊ものっていうのはこの頃まだ全然ない頃で、文化祭をやるんです、うん、で俺た全然関係ないその、ま、特撮ファンが舞台をやってるところに、うっかりその主人公の変身するやつが敵と戦ってそこで入っちゃって、あいつは特撮ができるやつだ、あのオタク人生に悔いだしみたいな。俺の中でだからオタク向けのネタをやったっていうのはこれ初めてだったんだよね、僕の中ではですよ、
はいはいはい、
でそのファンはもう本人は戦ってるからもう本物のヒーローなんだけど、オタクファンはそれ知らずに見て、あの立ち姿構え方本物だ、あいつは本物だってみんなうわーって男が泣いてるっていうようなギャグをポンと出してきたっていうのではすごく新しかったんだよね。まあ笑えるっていうとなるとそれくらいしかなかったね。だからそれがね、4話5話ぐらいでワンクールのシーズンだったんですけど、だから今でいう温泉会がポンと入るぐらい、
はいはいはいはい、
あと基本的にみんなシリアスなんですよ、もう報われてないんで、で最後どうなってしまうんだっていうところにずっと突き進んでいくっていう悲しいお話なんですけど、綺麗にまとまったなっていうのがあったんですよね。
オリジナルものなん
ですか？これオリジナルですね。タツノコの原作なくて、いわゆるタツノコヒーローものです、だからこれを見てると、その後のそのウロブチさんがテレビシリーズですけど、テレビシリーズのそのブラスレーターとかやると、タツノコヒーローだな、ガウル的なものだなっていう、これ悪い意味ではなくそのラインなんだっていうのがなんとなく見えてくるんですよね。
でもそのね、
なんかフェイトゼロとかもそうですよね、やっぱ
そうだよ、フェイトゼロそうですよ、
あれウロブチさんの核の中でだから、ああいうものが好きな方なんだと思います。報われずに男が戦っているっていうのは、
なんか悲劇を背負うとか、まあ、悲哀を背負うという感じが、ね、
ベドモニアとかもその辺だったんじゃないですか。あれは仮面ライダーを模したもの、模したというか、
まんまというか、
ね、ラインっていう形でしたけど、
バイク乗ってますしね、
うん、
確かに。でも絵柄見ると割と可愛い萌えキャラ見たりして、ちょっと今ネットでググってみた。
ああそう、ああ懐かしい、そうこのね、あのね、煙突娘、これがね、大家さんの娘さんなんですよ。
ああなるほどなるほど、
そうそう、うわ懐かしい、
98年だそうですね、これ。
あ、98年か。
確か。
でこの大家さんの娘さんの仲のいいこの女の子って、この子がまたおとなしくてですね、この子もま物語に絡んで巻き込みたくないんだけども
なるほど、
みたいになって男たち戦うんです、
巻き込まれそうになる。このアニメちょっと気がつきませんでしたね、
やっぱエヴァ余波大きかったんです
この頃本当に大きかったんです ね、
かったですね。
だからちょっと見てないという人も、
だ
少女革命ウテナなんかも、
ウテナそうだわ、
僕の知り合いなんかは最終回まで見たらなんかエヴァっぽくて嫌なんだけどこれって言って、なんか毛嫌いしてるっていうのも、でもちゃんと見たっていうと見てないっていう、雰囲気がエヴァっぽいから嫌だっていう感じのも結構聞いたんで、
源流を探るっていう意味では、あのフルメタルパニックフモフは見といた方がいいです。
あそうだね、
共和に共和に言ってるんだったら、フモフは見とかないとダメですね、
見といた方がいいね、
まあ、あの本物っていうかね、メタルね、そっちの本物の本質の方も見てほしい
んですけど、まあまあまあ、いや確かに京都アニメーションの名前を知ったのはそこからですよね、僕はそう
です。大きくはそう、いやあでもその前にカノンは違うか、違うところでテレビシリーズでやってたのか、
あの出先さんのやつでしょ、
デザあれ劇場でしょ、あれ劇場テレビシリーズは出崎さんじゃなかった。
でもその後に2回目のアニメをしてる時には共和人の名前が出てたんですよ、ね、
出てた出てた、
ずっと下請けというかもっと、うんね、名前が出なかったのは
それでやっぱ不毛布かもしれないね。
だってあれ
不毛布もその前はゴンゾさんで、あれワウワウかね
やってた
CS で、はいはい、だから本編の方をやってたね、だロボットミリタリーアクションの方、はいはい、うん、ただ原作ファンはその時に僕知り合いなんだけどいやフルメタルパニックそうなんだけど、うん、みんながその頃わーわー言ってたのそこじゃないっていうふうにはもう当時から言ってたんですよ。館長っていうのがいて、幼馴染的な元気な要とその全く僕年人のミリタリーの高校生の取り合いというか、それが面白いんだと、うん、あれ入れてほしいっていう声は実は出てたんですよ。なるほどね。だからそれ共和にはやっぱ救っていったって感じだったんじゃないですかね。
とはいえやっぱラキスタとかさ、うん、はい、まあ鈴宮もそうですけど、あそこで共和に散った人とかね、
多いでしょうね。
ブランドがね、
まあ、もう多いでしょう。
で、まあ最近だともうね、その評価とか教会の彼方とか、まあフリーでも軽音でも何でもいいんですけど、結局共和に共和に騒いでる人がフルメタ知らないってさ、ちょっと残念な気持ちになりますよね。あのラキスタ、ラキスタのコナタの部屋にあるあの熊のぬいぐるみってフルなんだよっていう
そこをね、そう気づいてほしい。
あれ知らない人がいるのちょっと残念なんだよね。
当時僕フルメタルパニック自体は知らなくて、フモフからたまたま見たんです。
そうだよね。
で、このテンポ感めちゃくちゃ面白いなっていうのから、そのフルメタルパニックというもの自体を知ったんですよ。
面白かった。
だから足止めも春日からアニメを見始めた
そう言ってた
やつなんで、
ね、
見てもらいたい、ね、
見てもらいたい、うん、
脚本力すごいよね、
うん、あれすごかったね。
一本一本が本当に面白いんだ、うん、
まあ、絵コンテも含めて、ね、
ショートのギャグじゃないんですよ。ちゃんとお話として、うん、みんなちょっとずれたところで大きくなっていくっていうコメディ、うん、ドタバタコメディっていうのが、うん、
温泉とか風呂場覗く回、
いや本当だ、あれあれ超えられないんだよね。もう
あれすごいですね。
あのメガネのメガ女神の来日温泉編です、ね、
素晴らしいタイトル、
来日編温泉編、
そうそうそう、
テッサ、そうだテッサが、そっか、
そうなん
だ、入ってて、
うん、あれで似たような題材のアニメいろんやってますけど、あれを超えたものはまだ見てないん
だ。だから共和にそこすごいなと思うんですよ。やっぱ温泉のぞき会、うん、まあ、あとバンドシーン、学園祭のバンドシーン、共和、うん、はい、に超えたとこはやっぱないです
ね。ないですね、
うん、でやっぱスタンダードにしたのも共和にですからね、うんうん、そういう意味ではやっぱりフモフはすごい作品かなと思ってほしいし、あとあれだわ、アズマンガ大王はやっぱ4コマの原4コマ萌えアニメの元祖としてやっぱね、源流としてやっぱ押さえといて
もら
い
たい。あれも2001年だもんね、1年から2000年だもんね。
で旗亜紀の名前が世に知られたのも空耳ケーキからですし、
そうですね。
あとキャッツアイとかどうだったんですか。
いや、まあ普通に見てました。
エロアニメとしては見なかった、
うん、あ、僕でも中学ぐらいだったんですけども、やっぱドキドキはしました。やっぱりなんか裸に近い女の子がやっぱり出てくるっていうか、うん、まあ、女の人ですね、年上。
あの辺のエヴァ前夜って どうですか、見るべき作品っていうのは。
見るべき作品、
僕クリームレモンなんですけど。
クリームレモン、
マコセクシーシンフォニーっていうアニメが本当に好きで、うん、
ああ、マコ聞いたことあります。
マコちゃんがですね、超可愛くてですね、うん、これフリーの話じゃないんですよ僕のマコちゃんはやっぱり
見られればクリームレモンって、あの今のいわゆる萌えだとか、ちょっと性的描写も含めるという意味での萌えっていう形では、うん、初期の4部作見たら多分もう全部入ってるはずですよ。
あ、もうアミで妹萌えと
か、アミと、だからエスカレーションでユリ、
あ、ユリです
っていうのと、全寮制の学校っていうのと、はい、で、まあ、魔法少女的なのと、ちょっとかなりちょっと言葉と
あれです
けど、うん、で、まあ、だと美少女メカアクションポップチェイサーっていうのが出てきますからね。この4作って大きかったんじゃない。だから倉田先生とちょっと別の番組でこういうお話させていただく機会あったんですけど、やはり似たようなことをおっしゃってたんで、
うん、やっぱりオタクがその源流遡ると OVA の話になっちゃうんですよね。
あれだ、あの頃
すごいな、
あれでも、でも OVA でやっぱりその見てる人と見てない人がまたはっきり分かれたってもあるんだよね。
うん、ああ、なるほどね。ふるいにかけられた的な、
うん、近くにレンタルがあるかないかか、お金持ちであるかないかっていう、うん、でまあ、ビデオデッキがあるかないかっていう問題もあります、
ね。仮に行って見るってなるともう相当熱量を持ってますからね。
そうだよ。
しかもアニメのっていう風になると置いてるところ自体も少なかった。
そこにないっていう問題があるからね、
うん、そうすると買ってしまえって感覚の人たちが多かったから、 その市場としては潤うっていう構造もあったんだよ、うんうん、
なるほど、ね、だって今みんなアニメのブルーレイ高い高いって言ってるじゃないですか。当時ビデオが1万4800円だった
しましたよ。
1万4800円、
もう 3DS 買えるわっていう
例えば 3DS
今で言うとね
今でも高いもんね。
で今でもやっぱりそう今でも高いから安くなってるんですよ、うん、
安くなってはいますよね
確かにね。
だからつべこ言わずにみんな買えて
くる。メーカーからしてみたらそうですよ。
でも昔のテレビアニメ あのビデオは結構話数が入ってる話数がちょっと多めだったっていうのもちょっとあるんですよね、まあ、
でも OVA はやっぱりでも30分とか50分でやっぱり、まあね、
だから結構当たり外れが大きい大博打っていうのもあったんです、ね、
それもだからネットで情報がないから結局アニメ雑誌なんですよね、そこで情報がね。だそこはやっぱりそう、結局パトレーバーがガクンと価格をや下げてくれたおかげで、
パトレーバー
バーッとこう OVA が広がって僕らアニメファンにっこりな展開になるんですけど、ね、そこまでいっちゃうともう手に入りづらいのもちょっとね多くなってしまいますね。ただそう
あのプロジェクト A 子とかもあれ OVA じゃなかったですけど、今の源流っていうのを見る意味では若い子が見たら面白いかどうかっていうのは個人の判断だから僕何とも言いませんけど、あでももうこの当時にこういうことやってたんだっていうのはあるかもしれないですよ、うん、あ今もうやってたんだこれっていうのが、うんうん、そうあんまり変わってないんですっていうのも正直なところあるんだよね。
あとさ広角機動隊って見てんのかな、
まあ、俺分かれると思うね。
いやその別に神山版でも
テレビでやった あれですよね、
テレビシーンというか、うん、
セカンドギグとその前
の、
う
ん、でも最初だから神山さん版も CS だったでしょ、
笑い男、
うん、だからやっぱりにあの無料で見られる環境になってから周りも言い始めたっていうのありましたよ。僕は見たかったので借りて見てた口でしたから、その前ですよね。だから押井さんのも見てるかどうか
見てます。あ、まあ、テレビになってから見たんですけど、やっぱり
日テレでやってたやつですよね、
うん、でもハマりましたね。どうハマる、あの近くの作品でいうと僕サイコパスがそのイメージがあって、
ありましたね。
まあそうですよね、
やっぱサイコパス見てる時にあの時のワクワク感がもう一回蘇ってきた感じなので、うん、だからあれが好きだったサイコパスが好きだった人はもうマストで見てほしいですね、
うん、うん、見てた
見てましたけど
分かんないよ、
ね、分かんないみたいなんで、うん、あの結構でしかも飛ばし分かんないから飛ばし飛ばしに見てまたさらに分からない
なおさら分かんなくなりますよねそれ。
政治サイバーアクション、
うん、まあそうですね、
政治サイバーアクションだよ
ないでしょ言い方じゃないですか、
ないでしょそんなに
ないですね。
サイバーっていう言葉自体がもう四郎さんぐらいしかいないっていう感じだった。一時期それがジャパニメーションだみたいな感じでさ、たけしさんも出てた JM とかあの辺またあれはなんとかギリアムテリーリアムじゃないあれだ あったじゃないですか。あの辺なんだよね。だから SFアメリカ映画の SF とちょっと違う日本のサイバーパンクな
んてこ
とも
ありました
けどね。
そうだね。
それもその前にその SF に触れてるかどうかも結構大きいと思います。あれがハマれるかどうか。
そうですね。
それって
予備知識は
四郎さんのってやっぱ女の人っていうのもどっちかっていうと僕の目から言うとやっぱアメコミ寄りなんですよ。ラインとしては元子もいやまあ原作を読むとね、
うん、
でも押井さんとやっぱそっちじゃないんだよね。だそれである意味なんだこれはっていう声もあったんですよ。
ああ、なんか原作か、
うん、でも僕は逆にそれも面白かったし、うん、いわばジェームズ・キャメロンなんかは押井守る版の広角機動隊見てこれはすごいって言って、うん、ウォーシャンスキーはだからマトリックス作ってるわけです、うん、あれは明らかに四郎さんのリスペクトをしてないとは言いませんけど、うん、映像として見た時に明らかに押井さんの広角をが作りたかったんだねこのクリエイターは、まあ、っていうのが見える
ね。サイバーというと黒と緑のイメージって押井さんが作り出した、
う
ん
う
ん、
もうそこだよね。 あれだってそのままじゃんって思いましたから、うん、じゃその前 そのマトリックスってすごいヒットしてるのがあるらしいや日本のアニメのやってるらしいってもう日本のメディアが騒ぎ始めるわけですよ、うん、でそうすると日本のアニメっていうと何ぞい問題って僕は思うわけじゃないですか、うん、で見に行ったんですよ。でテレビの報道の仕方ってドラゴンボールとかっていう表現だったんですよ。で見ると、はい、いやこれはおじいさんの広角ですと、そうするとあ日本の人もおじいさんの広角は見てないんだって思うわけです。
なるほど。
でもそうするとどうもアメリカのクリエイター映画を作ってる人たちはいやおじいの広角機動隊映像としてすごくないですかって もう見えるわけじゃないですか、その壁が崩れて鉄骨が見えるなんていうのは、うん、こうおしいさんがやったことだから、うん、それそのままじゃんっていう風に見えるわけだから、うん、なぜこれを言わないんだっていうあじゃあ日本の人たちは気づいてる人は少なかったんだっていうその温度差も見えてくんだよね。それでテレビシリーズになるってなった時におじいさんがやるわけではないって聞いた時にさあどうなるんだろうって思った時にああいう形にちょっと原作によってる刑事もののスタンスと、まあ、政治ものの絡みだよねっていうのが出てきて、まあ、この番組の第1回目でもお話ししましたけど、うんうんうん、神山版も大変面白いと。いや
神山さんすごいよ、
う
ん、
あの後にその系譜っていうのがずっと続けばいいっていう問題じゃないですけどなかなか難しいところがあるので潮流が途絶えたようにもその広角機動隊神山推し以外っていうなったところでやっぱりそのクリエイターとしていやこういうのだって面白かったはずなの僕も好きなんだっていう人たちがサイコパスっていうところに集約したかしらっていう部分にも見えるんですよね。
まあでもアライズもやってるからね。
そうアライズもね、
うん、いやちょっと尽きないです、
ね、尽きないですね
熱文字
編集後期、
はい
はい、
やっぱあの作品数がね無限にあるので、
はい、
やっぱこの作品見てほしいとか、はいまあ、基準も特に設けずね、はい、フリースタイルでちょっと喋りましたけど、はい、なんかこう思うところありますか。
僕そうですねあの、まあ、あの魔法少女プリティサミーを例に出したんですけども、うん、あの好きな脚本家さんがいたらその過去作品当たるのも結構アニメの楽しみというか引っかかりになるかなと思って、
うん、そうなんですよね、
まあ、そういう道もありますよね。
その立ち口あの好きなクリエイターの縦軸、まあ、遡るっていうのと、うん、あとこれから追いかけるとか、うん、声優さんでもいいんですけど、うん
はい、
なんかそう横へ縦への広がりがあんまない
ないところの、ね、
ちょっと寂しい感じも
でもきっかけが多分皆さん欲しいと思うので、うん、例えばレンタル屋に行くなりネットで今配信方式いっぱいありますから、うんうん、その中でちょっとあの脚本家さんの、ね、こうタグをクリックするとやっぱ過去作出てくるわけじゃないですか、うん、そこっていうと、まあ、あの時間ないの分かります僕らも時間ない中アニメ見てますけども、うんうん、ただそこ の今再放送もね今やってましたあの関東ではね、
うん、いや今ねなんかこの間ネットの記事見たら何でしたっけねそのオタクアイドルみたいな、
はい、
アイドルでオタクタレントみたいな
はいはい、はい、
やってる人がいて女の子で
アニメ好き芸人みたいなそういうレ
ベルそういうでも週100本見てるって言ってましたよ。
マジで
100本、
アニメお化けがいる
お化けでしょ、う
ん、だけどすごいな。
確かに今俺らが見てる量プラス、うん、過去作っていうともうそうなっちゃいますよね、う
ん、なりますね、
うん、そうしないと消化できないですもん、
ね、ですよね、
うん
まあ、でもそこまでしてでも見てほしい過去の名作はねっていう話ですけども、はい、
松崎さん
僕も、まあ、天地無用もそうです、ね、エルハザードとかもそうですけどあの昔のテレ東の夕方6時枠のアニメを見て僕は育ったんですよ。
確かに
だからなんかビデオ屋とかでも昔夕方6時にやってた枠みたいな棚作ってもらえないかなと思って。
確かに
僕その辺でステルビアとかも好きでしたし、
宇宙戦艦なでしこも、
なでしこもスクライドとかも見てほしいですし、
スクライド
面白かった、
あれ面白かったですし、
あれ熱かった、超かっこいい、
絶対、男がかっこいいアニメです。
高速のクーガーとか、
クーガーかっこいい、クーガー超かっこいいですよ。
熱血とクール型ライバルいいですね。
またカナミちゃんがね。
そうそう、
かわいいのよ。
何が特技なのかよく分かんな
かった、ね、なんかそういうなんかそういうのをなんかずっとあの面倒くさい古いオタクかもしれないですけど、うん、そういうのをなんかずっとおすすめしていかないといけないなとは思うんですよね。
国さんはどうですか。
僕うんと真面目な話をするとこれちょっとちゃぶ台ひっくり返してしまうかもしれないですけど、これで誰が何をいいって言ってたから見るっていうのもそれ多分同じことだと思うんですよ。そうするとたまにちょっとじゃあ100本見るっていうのは確かにすごいと思います。でもまあその彼女はもう仕事とキャラクター付けっていうある意味キャラクター付けとしてそれをやらなきゃいけない。それはアニメと同じですよね。キャラ付けをもう味付けを濃くしていかないと目立たないからっていうところもあるはずなんですけど、みんなが楽しもうっていうことでアニメを見たいと思うのであれば 100本見る必要はないんですよ、うん、そしたらそれ50本に減らして、その50本ちょっと自分自身と対話をするっていうのも必要かなと思います。
国さんの中の大会
僕それ言うんだったら、うん、あのその分の時間を2週目というか2回目を見てほしいなと思って、
それ
も確かに1回見て終わりっていうんじゃなくて、好きだったアニメはもう1回見るのもやっぱり、
うん、なんで俺はこれが好きなんだろうって思えば、うん、多分脚本家かもしれない、演出かもしれない、絵かもしれない、話かもしれないってのは多分自分で見えてくると思うんですよ。そうするとそれをまずそこをきっかけに見ていけばいっぱいありますし、うん、でそれ見ていくと今度は自分俺好きだからこればっかり見てるなっていうのが分かってくるんで、今度は自分に対してそれを裏切ろう、裏切られる作品は何だっていうので多分アンテナ働くようにも、それも面白いんじゃないかなと思うんですよね。うん、
うん、僕はね去年あの大塚康夫さんの、大塚康生さんの作画性まみれっていう文庫が出たんで、それを読んだんです。でまあなんか東映アニメーションの長編アニメーションの歴史と、うん、まあ、あの大塚さんってあのカリオストロの城とかやってた人ですけど、はい、まあ、なんか宮崎さん と、あとは高畑さんとの出会いとか、はい、で最初虫プロが、でそこでさ、すごいのがさ、ちょっとアニメーションにおける手塚治虫批判みたいなのちょっとしてて、
お
すごいんですよ。なんかやっぱ、うん、漫画の人だからアニメ、ディズニーの見てアニメに対する憧れとかあったんだけど、うん、アニメの作り方よく分かってないから、とにかく3枚落ちにしてくれとか、まあ、1秒間に、まあ何枚入れてくれとか、まあ、むちゃくちゃなことを言って、うん、アニメの演出とかよく無視したようなことを言っていて、うん、スタッフもなんか適当に集めた人にバーッとかやって、うん、そんなに動いて絵に芝居させてないけど、うん、見てる人の脳内補完でもってアトムって可愛いキャラになったから、うん、結果としてアトムが成功したっていうことが日本のアニメーションにとって良かったのかどうかみたいな、う
ん、それよく出ますよ ね、昔からね、
うん、そう
かけてます、功罪という意味でね、
割と手塚さんはしかも週30分のアニメーションを定期的に出すっていうスタンダードも割と作っちゃったから、うん、それで今日本の業界も疲弊してるし、なおかつ予算的にもそんなもらえない中でをスタンダードにしちゃったから、第一人者としてどうなのみたいな、そう一石を投じる、まあ、ところもあったんですけど、うんうん、僕らそういう歴史知らないで、ただ生まれた時からもうアニメーションがある状態で追い込まれてるから、ね、はい、ありがたいなと思うんだけど、
うん、
なんか逆に言うと、ね、それたどり始めたらキリがないんですけど、うん、なんか今見るアニメってあのこういうファミリーツリーの中の一部にあるって思えたらもっと面白いな、
あ、
うん、まあ、それが制作会社なのか、まあ監督なのか脚本なのか分かんないですけど、縦軸の中に位置づけるともっと面白くなるよみたいなのが分かるといいなと思って、別に過去作じゃなくても今から見始めてもなんか縦軸で追いかけてもらいたいなっていうのがありますよね。
そうするとラケシさんの棚にあるのが不毛不服のキャラみたいなつながりが出てきた時にニヤリできるみたいな、
う
ん、
そう
そうか、じゃあ制作が一緒あだからなんだっていう、
ね、割と JC スタッフ好きとか、うん、あるじゃん、
ありますね、
うん、なんかそういうのもね分かるといいですよね、
はい、編集後期、まあ、随分前にね、ちょっと収録したものなんですが、最近結構再放送というのも増えまして、今みなしごハッチとか東京 MX でやってますけど、あ、みなしご OK なんだみたいな、セーフなんだみたいな、ちょっと心がざわついてしまってる自分になんかこう時代をね感じざるを得ないんですけれども、そんなに古くなくてもですね、まあ、なでしことか、まあ再放送があったりとかね、なんかこう作品に絡めて過去の再放送、あとはもう本当にアイマスとかついつい最近の作品とかね、そういうのも再放送で始まって、まあ、あるいは、もともと持っていた曲から別の曲で放送されて新番組として放送されるので、ブルーレイに勝手に、録画されてしまうみたいなこともよくあるみたいなんですけども、いいサイクルなんじゃないかなと、まあ、数を多く見るのがいいというわけではないですが、なんとなくねこの作品ってあの系統に似てるなとか、そういう見方ができるとよりオタクライフが楽しめるということでね、見てほしい名作それぞれあると思うんですけど、何でしょうかね、こうベスト10ぐらいは決めておいてもいいのかもしれなかったですね、これね。 まあ、オタク芸人フェスではですね、あの太田プロというプロダクション の、 あの芸人さんたちがベスト100っていうのをそれぞれ上げるみたいな苦行にチャレンジしましたけれども、そんなわけで、あのオタク芸人フェスありがとうございました。ご来場くださいました皆様。そして、米子映画事変、まあ、アニメ界がね揃うライブ、4人でやりましたけれども、みっちり2時間半、やらせていただきました。あのご来場になった皆さんありがとうございます。熱情と文字数聞いてるよなんていう方もね何人もいらっしゃっていただきまして本当に嬉しい限りでございます。まあ、またぜひ皆さんとお会いできる機会を作れればなというふうに思いますんでね、これからも応援よろしくお願いいたします。本日は以上です。